今晩恵みをいただく御言葉はイザヤ書の45章1節から7節です。イザヤ45章1節から7節、非常に皆さんの馴染み深い御言葉ですね。毎回宣言している言葉です。イザヤ書45章の1節から7節では宣言いたします。主は油注がれた者クロスにこう仰せられた。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、王の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。私はあなたの前に進んで、険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。私は秘められている財宝と、密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。私のしもべヤコブ、私が選んだイスラエルのために、私はあなたをあなたの名で呼ぶ。あなたは私を知らないが、私はあなたに肩書きを与える。あなたは私を知らないが、私はあなたに肩書きを与える。私が主である、他にはいない。私の他に神はいない。あなたは私を知らないが、私はあなたに力を帯びさせる。それは日の昇る方からも西からも私の他には誰もいないことを人々が知るためだ。私が主である、他にはいない。私は光を作り出し、闇を創造し、平和を作り、災いを創造する。私は主、これらすべてを作るもの。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、この天聖教会に、また我らエクレシア一同にこの御言葉を与えてくださり、私たちが本当に日ごと宣言し、そして本当にこれがなるようにと一人一人が心して宣言しているこの日々です。主よ、どうぞあなたが今一度この御言葉の意味を教えてくださり、そして今まさにこれが起きようとしているこの時代の中において、私たちが本当にそれを起こすに値するもの、これを享受し、そしてこれを運用し、あなたの御国をもたらすものとして、主よ、ふさわしいものと整えるために、今晩あなたご自身がお語りください。どうか取り付くしもべらをあなたがご自由に用いてくださいますように、あなたの御旨そのものを語り尽くすことができますように、どうか清められた器として、イエス様、あなたの血潮でまず取り付くしもべらを清め、また預かる一人と耳を清め、その重い心体を清めて、ただあなたの御旨そのものを主よいただき尽くすに値するものと整えてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
ここの御言葉は皆さんが、ね、日ごと宣言しているところですね。皆さんはね、隠された宝、ね、いただきたいですか？
アメン。
アメン、ね、当然ですね、いただきたいですね。ただ問題なのはですね、その宝がもし与えられたならば、皆さんはそれをどう運用するかというところが非常に、これが問題であるわけです。で、膨大な富が一気に与えられた、それで、ね、身を持ち崩す人というのはたくさんいるそうですね。宝くじが当たった、ね、その人の人生を追跡調査、ある保険会社が実施したところ、本当に多くの人々がその後の人生が台無しになってしまった、ね、そのせっかく与えられた、ね、 富、宝、それを正しく運用する術を持たないまま突然そういうのが与えられたから、かえってそれ自身がその人本人を滅ぼしてしまった。クロス王、クロス王はどうして主から用いられたか、どうしてもう何世紀も前からね、この名指しで予言されて、そして、ね、いよいよその時になったら、いよいよね、そのことに用いられたか。それはですね、礼拝の回復のためです。クロスがはっきり言って何を、どんな事業をしたか。エズラを助けました。また、この帰還のね、ペルシアの王として、帰還の民を助けました。礼拝回復のためです。クロス王は、ね、なんでこういう、ありとあらゆることが成功し、また栄光が与えられ、富が与えられたか。これ、神様の御旨を果たすため、当時の神様の御旨は礼拝の回復です。また、本当にこの御言葉教育の回復です。エズラはこの、ね、クロス王、またね、その後のアルタクセルクセス王の助けを得て礼拝を回復し、神殿の、ね、その回復、礼拝を回復して、そして御言葉教育を回復しました。まさにクロス王は御言葉教育と礼拝の回復のために用いられた王、と言えるんです。
まさに今私たちが手がけて主の前で実践しようとしていることはそれですね。
そうです。だからこの、ね、クロス王の御言葉を私たちね、なんか、初めよく分かんなく宣言していたかもしれないです ね、ね、隠された富、ね、欲しい、ね、エジプトの産物欲しい、ね、そういうなんか大金を手にしたいという、なんかそういう、ことを最初そうだったかもしれなくても、しかしですね、結局のところ礼拝の回復なんです。このクロス王が用いられた、主から与えられた任務と目的、それは、ね、礼拝と御言葉教育の回復なんです。そしてこのクロス王の、ね、その、許可とまた富、あらゆるバックアップを得て、この、ね、ペルシアにおいて用いられたエリオンたちは、御言葉回復し、信仰の回復をし、ね、また、御言葉教育を、ね、エスラは回復しました、エステルとモルデガイは信仰回復のために用いられました、ネヘミヤはこのイスラエルの、エルサレムの、ね、城壁の回復と、そして霊的な城壁の回復も、ね、ネヘミヤは用いられました。このようにペルシアの時代において用いられた、ね、エリオンたちはこのようにしてあらゆる礼拝やまた、そうした、ね、神の、言葉と信仰とまた、御言葉教育の回復のためにこのエリオンたちは用いられたわけです。今この時代、この日本、ね、本当に、回復する必要があります。もう、ね、戦後ずっと、ね、信教の自由、与えられたにもかかわらず、キリスト教はずっと 1% ほどで、ね、もう70年と、ね、ずっとキープし続けてきました。本当に回復しなくてはなりません。このまま現状でいいんだって、ということであってはならないですね。まず私たち自身が、この時代のエリオンと、ね、なるために用いられなくてはならないんですけども、でエリオン、という言葉、これ、ね、どこにあるか、ね、新命記の28章の一節にある、ね、キム先生から学びましたね、新命記の28章一節、これ冒頭で、宣言した箇所ですけども、ね、もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。アメン。この高く上げる、高く上げられたもの、これがエリオンで、学びましたね。先週までキム先生のそのダニエル書のね、講義を受けておりました。エリオンになりなさい、ということを何度も言われました。本当に私たち自身が、ね、この時代のエリオンとなるべく、私たちは、ね、日ごと励むわけですけども、本当になんか先週ですね、いろいろな、主が建てられた布石、ね、それが次々と有効化していくかのような、そのような、ね、一週間でした。今で私たちはテフィリン学校、ね、テフィリン幼稚園、ね、また、ね、テフィリンコミュニティセンター、そして本当に祈りの家というこの器 をください、くださいということを祈ってたんですけども、しかし、これがですね、そのまま、なんか、ただ単にね、絵に描いた餅のように、ただください、くださいって言ってるのは、これは良くない。むしろ、委員会を立ち上げて、で、それで、具体的にどのようなニーズがあるのか、どのようなビジョンを目指しているのか、どのような建物が必要であるのか、そうしたもろもろ、具体化させることがまず必要で、それから、与えられるべきものが与えられる。もし、ただ、くださいくださいだけがありきで、そこからボンと与えられたら、その与えられたものに支配されてしまうものになってしまうんです。私たちは、イエス様によって支配するもの、地上を支配するものですね。ですから、まず私たち自身が主体的に求めて、動いて、そして、主がそれに備えてくださるという形、これを私たちは進んでいかなくてはならないんです。そういうわけで、先週、委員会が、キム先生が、来て、来たタイミングで、それが、委員会が、発足が、行われましたね。本当にこの種を植えたのはキム先生です。テフィニンという種を植えました。テフィニンという種をこの、日本に植えて、そしてジャパン公演が立ち上がり、で、ジャパン公演が、今に至るまで、ちょっとコロナで、2年半、とどまっていたんですけども、しかし、先週、キム先生が来て、そしてこの、撒いた種が実りに実ってきて、そして本当にキム先生がその祝福の祈りをしてくださって、でそしていよいよ、具体的に、行動に移す時が来ました。今私たちはこの、クロス王に与えられた、その油注ぎ、これを求めるべきです。今晩本当に、これから祈りに入るんですけども、そのクロス王に油、注がれた、油注ぎが今この時代私たちに与えられて、そして今まさに礼拝の回復と、そして御言葉教育の回復、これをするための、本当に一人一人が、クロスに与えられた油、また仕事、また役割、一人一人違うでしょう。その、しかし同じ、その元の油一つです。主から注がれる油です。主が皆さん一人一人にそれぞれの、与えられた油注ぎを用いて、そしてこの主にあって任務を果たしていくということ、これを私たちは求めていくべきなんです。
イエス様から今まで牧会生活の中においていろんな予言的、もう予言ということではなく、これから後これこれをしなければならないということで、先を示す、先々を示してくださることが、やっぱ牧会者だからたくさんこう場面を見ているわけなんですね。先生祈ってください。じゃあその方のために祈った時に、その人は自分の案件をこういうふうに思って祈っているのに、神様の答えは全然違うこと。ある方子育てのために。子育てのために、家を建て直すためには子育てを建て直さなければならない。だからそのためにお祈りをしたら、子育てに関することをお祈りしたのに、主から来た言葉は、私が主であることをあなたが知れということでした。どういうことかって言ったらね、いつもその子育てのために叱るべき自分は努力しないで、努力していないから物は改善しない、改善していないところでことは起きるといつも私を頼る、そして頼られた時にそのことは終わる、解決する。でも日常の中においてその家の子育ての仕方が治ってないので、まだ次の問題が起きるわけなんですね。そしたらその子育てのために主が最終的に与えてくださったのが、あなたには知恵と啓示の御霊が足りないんだよ、だからいつまでもその子育てという間違いを犯してしまう罠があなたの生活の中に潜まれている。だからその自分がまず 知恵と啓示の御霊によって自分自身の中にあるね、子供をこれこれ治ってほしいと思ってるんだけど、主はね、あなたのこれこれ治ってほしい。で、こっち自分が持ち合わせている A と B と C はずっと持ち合わせて自己記として持ち合わせていながら、子供の ABCD を治そうとしていた時に、まず治すものの正しさがなかったら、治されるものに対して正しいね、発言も行いもできないんですよ。そうすると子供はどうなるかって言ったらね、お父さん何にも変わってないじゃん。そして自分だけに変われ変われ変われと要求しているね、ばっかりじゃないか。そういうことになっていて、もう本当本当にしゃがめたかだった時に、主がね、知恵と啓示の御霊がないゆえに我がわからない、だからその我を整えなさいということで、ある御言葉を与えてくださいました。そしてこの御言葉に沿って、自分がこの御言葉と一体化になるためにずっと祈ってくださいって言ったらね、お願いされた私はずっと祈ってるのに、祈らなければならないその問題を抱えている人は途中でバテました。そこでまだ分かったことが一つある。皆さんが誰かのために取りなし祈り、そしてね、努力するということがあるとしたらね、その人がたとえ治らなくても皆さん失望することはない。どういうことか分かりますか？主はね、働く牛の口にくつくはしない。私には必要なかったけど、その人のためにね、一人の祈りが千を、二人の祈りが万を、その信仰に立ってね、その人のために同じ時間に祈っていた。そしたらその人は途中にパテた。私は一向にパテずにずっとお祈りをしていた。そしたらその人に与えられている御言葉が私のものになったんです。その御言葉の中に示されている、ね、その知恵と啓示の御霊とは何かとか、ね、そのいろんなことが分かるようになって、それを自分の身につけるようになって、だからね、すごい感謝してるんですよ。あの時あの人が私に子供のためにつってね、もう何回も何回も言ってきて、そして最後にこういう御言葉が与えられて、その御言葉をずっと宣言していて、今の私がある。どういうことは、皆さんも同じ。この当時ね、イスラエルに主はね、本当に募りに募ったはずなんですよ。そしてこの主の働き方というのは、いくつかパターンがありまして、御言葉をいただいて宣言する人、宣言された御言葉をアーメンして実践する人で、こう大きく分けられるということなんですけれど、御言葉を聞く耳は与えられて、宣言するその預言者、預言者はいるものの、その預言者の口からね、宣言された言葉をしかっと聞いて恐れおののき、それを実践する人が王から民までいなかった。だから何をしたかって言ったらね、そこら辺にあるね、棒切れ一本でもね、用いて時代直しができるこの全能なるお方なんですよ。そのお方がもうイスラエルの中から探し求めてもいないということで、イスラエルではなく、ね、他の国において新しく創造したわけなんですね。クロスはもう予言された言葉によって生まれて、そしてそのまんま、ね、クロス王になりましたので、だから主はここね、確か古節から中三節まで、皆さん後でね、ちょっとこの言葉は何で書いてあるんだろうって、よく見るとどういうことかって言ったらね、イスラエルは自分はしない癖して、あの当時良くない時のイスラエルですよ、 しないくせして誰かがその恩恵に預かると、なんでですか主よって聖書によく書いてあるね、なぜでしょうか主よって、そういう言葉を本当によく口ずさむ、そういうイスラエルですよ。でそのイスラエルが言っていることに対してね、主はね、5節から13節まで主ご自身の意思を言っているわけなんですね。でこの5節から13節まで本当に皆さんじっくりと見て、後でねじっくり見てください。それで何を言ってるか、あんたたちが言ってる通りね、神を知らないものね、価値ないものだよって。でも天地を創造した主、私主はね、光と闇を作った主はとか言ってるんですよ、ね、価値がないものだとしても意のまんまにね、用いる人を用いてね、このクロスにできるんだ。はあ、私たちこの時代において時々思いますよね。なんでイエス様を信じている私ではなく、全然信じてないものが勝ち得て余りある権威、力、威力、尊厳、勢いに立っているのか。なぜ私じゃないの。いいですか皆さん、ここにはね法則が隠されていて、ね、世の人というのは神を知らないとしても何々という目標を立てて自分磨きをしてね、A という目標に、ね、到達するために、A という目標に到達するために A という目標の道を歩むときに自分の右に出るものがないほどの努力をする。いいですか世の中の人は。ただそこに主がないだけなんです。私たち自身いつもね、この神殿に向かう道の両脇、良いところに場所取りをして主に礼拝に行く、そこの旦那様、私を憐れんでください、私を憐れんでくださいと言って、その時に憐れみの一つとしてカンガラの中にチャリンチャリン落ちてくるそのものだけに満足して、しかもそれね、自分ではその場所に行くことができずね、人に運んでまでいただいて、そしてその場所に置いて恵みをください。恵みをください。両立しなければならないことがあるんですよ。恵みをくださいということでね、その恵みだけであやかって生きるということであるならば、それも神はね本当に大いなる恵みたもう方でありますのでね、私たちをおぶってその場所に置いてくれる、その恵みを与えてくださるでしょう。でもいつまでもそのこじき面、憐れんでくださいというこの実態、そこから私たちはね離れられない。なぜ？それ以上のね磨きも努力もしていないからです。夢の実現、夢の実現とは何かって言ったらね、掲げているその夢、それに対して神に似せて作られている私たちに与えてくださった夢の実現に向けての私たち一人一人の与えられている動力、それをね最大限に引き上げて、そしてそのことに当たること、それが一流の夢の実現のために私たちがしなければならないことなんですね。 変な話ね、カランカランっていただいたお金からね、こうなんていうの、下に小さいね車でもつけて、こうやって昔の今のあの車椅子みたいにね、自分自力でいただいたこの恵みを無駄にしないね、ただ単にいただいた恵みをいただいたまんま持ってて、それでね、次の恵みの日まで飲み食いして、それで食いつぶしてしまうということではないね。いただいた恵みを持ってね、この足苗は自分の足になるようなね、ものを作ったりなんかをしなければならない。今の状況を恵みで生きようとしていて、その状況からちょっとでも自分がね改善されてね生きようというこの努力、これが必要なんですけれど、人のことは立派にこう言うもののね、自分に果たしてそういうことがあるか。皆さんが出世したい、人の前ですごくこう信用されていたい、ね、ことを始めたら誰よりね進み方が上手になりたい、大体はたくさんあるもののね、そのために欠かせてはならない努力はしない。これが私たち一人一人の足をね、もうずっと止めている、足踏みさせているということなんですね。言いながら痛いところ私にもある。でもし皆さんが今日このメッセージを聞きながら、なぜ私がクロス王になれないのか、クロス王はね、あのバビロンに挑むよって言った時に、彼の夢に加わる人が、命知らずの者が言ったんですよ。なぜ彼が言った言葉だけにそうなったと思いますか。いいえ、彼がね温度を取るその言葉、彼の温度を取るその立ち振る舞いね、彼に温度取られて小さい戦いに出た時のね戦略、彼が温度を取ったことによってね一丸となって行ってみたら、そこに出た結果、それの積み重ねがあって、あのパビロンとねずっと確か川一つを隔てて2年って言ったってかね、こうやっていたんですよ。彼にとって2年間ずっとにらみつけること、それがバビロンにおいては無視されるようなことだったかもしれないね。2年間にらみつけられていても、ね、1センチもそこに入ってこれないということによって、だからあの晩ね、ああいう恐れたことをやったでしょうね。敵がそこにいるんだよ。いつでもやり合う気でそこにいるんですよ、ずっと。なのにバビロンの王宮ではベッタツァルがね宴会を開いて、そしてみんなで飲み食いしたんですよ。その飲み食いをしているその夜にね、戦いのためにずっと積んできた、虎視眈々と時を狙っていたクロスにはチャンスが与えられた。でも自分を狙っているものが言って、自分には1センチも入れないと傲慢だったね、ベッツァルはその日の夜殺されたんです。どういうことか、ね、片方のバビロンの方は 今までのパビロンの栄華ということをね、障壁にしている。栄華を、今までの栄華というのは、過去のことなんですよ。今の栄華ではないです。ね。それを障壁にしているということなんだけど、片方の、ね、クロス王はどうだったか。栄華関係なく自分は攻め落とすということに、ずーっと一心になっているわけなんですね。そしたら、その攻め落とすということに一心ね、不乱になっている彼に、主はどのようなチャンスを与えてくださったか。ね。王様の、その狩猟に行った時に、王子が取らなければならないものを、ね、将軍の息子が誤って取ってしまい、そして、処刑されて、それによる子供を殺された親の妬みを買って、そしてあの当時のバビロンの本当にこのバビロンの勢いに大きなこの役割をしていた将軍、その将軍のね、心がバビロンをもう裏切るようになって、裏切られたその人のね、歯向かう先としてバビロンを敵対するクロス王の軍隊があった。だからそこにいた。どういうことか。主はずっとずっとずっとたゆまずにね、進める時には進める、進められない時でも進むことのためにずっと耐え忍ぶことを前進として見ておられる。それで片方のほほんとしているものとね、ずっと隙をうかがうものを見たときに、主は何をしたかっつったら、パビロンの知性を終わらせ、測ったって書いてあるじゃないですか。主はね、測ったって書いてあったじゃないですか。その計り、何が測られたんでしょう。ね、ベタツァルのね、行いの悪いところも測られたでしょう。ね、敵を目の前にして、勝ち気がない。そういうことももろもろ測られたでしょう。そして、測られた結果、ね、必ず成功しなければならない、ね、その要になる子供を殺された親の妬ましいこの心、悲しい心を持った人をクロスに使わすことによって、状況が全部そうなんです。使わすことによって、ね、その晩クロス王が勝って、そしてあの輝かしいバビロンはその栄光の時代から幕を下ろした。いいですか。私たちも物事をやっているときに1センチもね、こう前に進めないような、そういう状況というのが自分の何かを進めているときにあると思います。あるところまでこうやってやっていたんだけど、そしたらあるところに立った途端に物事が1センチも動かない、そのようなことが私たちにもあります。ですけれど、その見た目1センチも動かない、そういうことであるとしても、相手の1センチが開くまで、私が攻め落とす、ね、1センチを進める力がないとしても、相手の足元が崩れる、体勢が崩れる、そういう1センチの時をも自分の、ね、チャンスとして捉える力、それがもし私たちにあるとしたら、私たちのこの生涯、私たちの生涯、何かのことについて敗北ということで終わることはないと、私は今回このクロス王のことを見てそれがすごく分かりました。ことが 立ち止まり、全然進められない、ね、向き合って睨み合ってということなんですけど、片方は1ミリも入ってこれないよというね、そういう思いでいた。その1ミリも入ってこれないという自信満々はどこにあったかって言ったらね、バビロンの軍隊にあったんですね。じゃあバビロンの軍隊はなんでそうだったかって言ったらね、そのすごい将軍がいたからなんです。その将軍の指揮の下で、将軍の名前忘れた私ね、クバル、このクバルという方の指揮の下で、クバルという人の指揮の下で、ね、クバルが凛としていた時にはクロスオーは1ミリも入ってこれない、そのような状況だったんです。でもクバルの息子と王の息子が主要に出た時に、王の息子にクバルの息子が獲物を譲らない、それで自分が仕留めたことによって殺されたんですよ。そしたらこの子供を殺された将軍の心はもう煮えたぎってる。そして職位が解かれて何にもできない、そのような状況の中において彼が選択したのは何かっつったらね、敵の側についてこの国を滅ぼす。そしてそのことは結局のところ成功して、そして幕が下ろされる。皆さんも覚えてください。物事が全然動かない時というのは何かって言ったら、動かなくてもずっと向き合ってにらめっこしている、そういう時に主の皆を呼んでいるとするならば、どんなことが起きるかと、通し打ち、ね、通し打ちが起きる。でも聖書にはね、主のこの戦法がね結構出てくる。いつ出てきた？片方が本当に一心不乱に計画通り、主の仰せられた通り、それをずっと守っていった時に、片方に起きたのがそのようなことなんですね。5節から13節までの見事は、それを見ていると本当になんで救いが、ね、イスラエルではなくクロス王を通してイスラエルの救いが、表だった救いが完成したか。それはね、油注いでもその油を拒否するイスラエル、油注がれた時にその油注がれた通りのことを実践して余りあるクロスに違いがあったんですね。いいですか。目標をね掲げた時に、私と皆さんがよく間違えるのは何かって言ったら、神殿に登るその道沿いの中にね、ところに誰か足ないみたいに自分の足で歩かない、自分の手でやらない、足ないみたいに運んでいただいて、恵みをください、恵みをください、その恵みもありますが、でもいつもカンガラにチャランチャランと落ちる、それ以外の恵みはありません。目標を掲げて恵みだけで生きるということではなく、恵みを生かして今度その生かされた恵みにね、他の人があやかるまでのね、この恵みによって恵まれた人にならないことには、私たちの姿は、ね、 愛しないで、そして恵みをくださいと言って小銭人をチャランチャランと脅してもらって、生きるしかない人のそのね、実力、そのような人からね、脱皮することはできないんです。今日皆さんはクロスノーブのことが大好きだと思います。私もそうです。うちの教会ではこのクロスノーブの御言葉、これを掲げてずっと宣言でもしているということなんですけど、今私たちの認識を新たにしなければならないことは何か。クロス王、そのクロス王がイスラエルのね、人と何が違ってたのか、それをしっかり覚えて、クロス王の位に上り詰めたいと思うんだったら、クロス王の行いを実践する皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。
でこの一節から見ますと、主は油注がれたものクロスにこう仰せられた。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。アメン。これは預言者イザヤが、ね、クロス王が、ね、出現する、100年以上も前にですね、もうすでに預言していたんです。右手を握る、彼の前諸国を下らせる、王たちの腰の帯をこのクロスの前に解く、ね、扉を開いてその門を閉じさせないようにする、そしてね、私はあなたを前に進んで険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫きをへし折る。もう本当に世の中の、ね、戦い、神様を知らない人たちの戦い方というのは、本当にもう険しい地を、登りに登って、ね、もう門を、ね、打ち叩いて打ち破って、まあ、そういう、自力で、あるいは運任せな、ね、そういう闇込めな、ね、戦い方なんですけど、しかし主に限っては、ね、このクロスに限っては、そういう戦い方でなく、主ご自身が険しい地を平らにしてくださるんですね。主ご自身が前に進んでくださり、そして険しいところを平らにし、扉をあらかじめ打ち破ってくださる。これが、ね、神様の人の、ね、進み方です。世の人は自力で、ね、険しいところを突き進んで、自力で打ち破って、ね、けれども主の戦い、これは主ご自身が先んじて行ってくださり、そしてあらかじめ険しい地を平らにして、ね、転ばないように、また主ご自身が扉を打ち破って、その、先にガードが、障壁がないようにしてくださる、ね、そういう戦いです。でさらに、ね、秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える、ね、これ私たちが非常に、ね、欲しがるところであるんですけども、しかしその理由がこの3節の後半に書いてあります。なんで与えてくださるのか。3節の後半、それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。アーメン。皆さんが主を知るためです。主が主であるということを皆さんが知るために、ね、そして主の栄光が、ね、世に現れるためです。4節から見ますと、ね、私のしもべヤコブ、私が選んだイスラエルのために、私はあなたをあなたの名で呼ぶ。アーメン。なんで異邦人クロスが呼ばれたか。それは主ご自身が選んだイスラエルのために、私のしもべヤコブのため、選んだイスラエルのために、私はあなたをあなたの名で呼ぶと書いてあります。神のためのため、神の民の礼拝を回復し、また崩れてしまった御言葉教育、本当にこの御言葉の生活実体化が崩れてしまっていた、その当時にこの御言葉教育を復興させ、また御言葉の生活実体化、そして礼拝の正しい礼拝の日々、これを回復するために、主が、ね、このクロスの名を呼んでくださったんです。今私たちも本当にこのクロスのように、この礼拝回復と、また本当にこの御言葉の立て上げ、御言葉教育の立て上げ、これを目指して、ね、そのために、主の名を呼び、 そしてもしその、ね、主から栄誉が与えられ、富が与えられ、人物ことが与えられたのであるならば、そのために用いるというこの確固としたビジョン、このしっかりと持っていること、これが、ね、とても重要であるわけですね。キム先生が、ね、授業の時に言っておられました。何も考えないで、ただ単に行動を先んじて行うのはダメだよって言いましたね。まず、ね、主ご自身のその規定に従って、主が喜ばれることの何であるかをしっかりとそれを知り、そしてそれに対してもし現実がそれに対抗してきて、ね、来るならば、その、ね、二者択一、主の御声に聞き従うのか、それとも世の大きな、ね、声に飲み込まれていくのか、その主者択一において主の御声に聞き従いますっていうのを、ね、選択した人に対して主が動いてくださるって、金先生おっしゃいましたね。ダニエル書においては、ね、ダニエルが、ね、まず食物の規定の問題が、ね、ありました。これを、ね、食べていい、これを食べてはならないって、ダニエルたちとしては、ね、本当にこの食物規定、ね、食べる食べないが本当に切実な問題だったんですね。主の御声に聞き従って、ね、食べてはならないものは食べない、ね、ということを貫き通すとするならば死の危険性がありました。けれども主の御言葉がまず確固としてあって、これは食べてはならない、なぜ汚れないため、清い状態を保つために食べてはならない、この問題にダニエルたちが直面しました。御言葉にはこう書いてある。けれども世の中の大多数が、世の中のスーパーパワーが自分を飲み込んでこようとする。さあどうしようか。ダニエルたちは主の御声に聞き従うという道を選択しました。したら動いたんです。したら人が動きました。キム先生が、ね、言いましたね。主は、ね、タイムとスペース、ね、この、主権を持っておられる。しかし私たちが、この主のタイムとスペースの、この主権を認めるとき、第三の勢力、ピープルが動く、ね、人が動く、ね、ということを、ね、聞きましたね。主はこのダニエルたちの決心決断に対して、ね、この侍従長を動くというピープルを、人を動かしました。そして彼の心に、ね、ダニエルたちを慈しむ心を与えて、そして、ね、本当に、まあ、本来だったらもうダニエルたち生意気なことを言うなって言って、ね、もうへし折るぐらいですけど、しかし彼らを、ね、憐れむ心を与えてくださいました。皆さんも、ね、世の中進んでいくとき、本当にこういった葛藤戦いあります。けれど皆さんが本当に主の御声に聞き従うという決断をして、実際に行動したらば、その行動に対して神様が、ね、人を動かし、物事を動かし、ね、人物事がついてくるようにさせてくださるんです。主は生きて働かれるお方です。ジーズ、ね、先週の講演もうまさに主が動いてくださった、主が人を動かし、物をこと動かし、ことを動かしてくださったから、初めから終わりまでに一切の障壁がなしに、成功のうちに終わって、無事にキム先生を韓国に返すまでに、ね、成功しました。もう、ね、この期間一人でも、ね、コロナにの感染者が、ね、この関係者の中に出たら、ね、もうそれだけで、もうおじゃんになってしまうような、もうこんな博打的な、ね、この催し、本来したくないというのが主催者側の、まあ、あれ、まあ私はそういうことは、まあ主催者でしたけど、私はですね、信仰によって大丈夫、大丈夫、大丈夫って、ね、したら本当に主がトントン拍子にですね、もう国の手続きを動かし、ね、また、ね、物事状況を動かし、ね、3月からでしたか、4月からでしたか、この、まあコロナのその、ある規定がですね、まあ、緩くなって、でそれでキム先生をお招きすることができるように道が開かれたんですね。でそれで、ね、もう本当に国をも動かし、キム先生が、ね、来て、そして皆さんその国、神様が動かした現場に実は、ね、いたわけですね。本当にそのようにして、ね、主が次々と、ね、聖堂の扉を打ち砕き、ね、鉄の貫禄をへし折りして、私たちの前に扉を開いて道を備えてくださるというのを先週経験したわけです。これからもそうです。皆さんが、ね、本当にこの決断して、ね、そして本当に自分自身を清い状態に保つ、主の御声に聞き従う、主の御言葉通り歩む、ね、この 決心の上に、その決断の上に決断にのっとった行動をするならば、今度は主が人を動かしてくださる、物を動かしてくださる、ことを動かしてくださる。本当にこれのことが重要です。私たち自身が本当に失格者にならないように気をつけるべきです。私たち自身の市場を挟んではなりません。あの人が気に食わないから、ね、やらないんだとか、ね、このことが、この状況が気に食わないから、ね、ちょっと見言葉によって正しいことはわかるけどね、私やりたくないよ、ね、こうした諸々を私たちは今捨て去って、そして本当にその主の御声に従う方向性、このクロスゴのように本当にこの神殿を回復し、礼拝を回復し、御言葉教育を回復する、ね、このことのために私自身が本当に主の御前に自分自身の別れを捨てて、自分のやりたいことを捨てて、そしてただ主の御こと、主の御国が、ね、なりますように、主の御心が天においてなること、この地に、この日本に、この時代になりますようにという志を持って動くとき、主が、ね、動かしてくださるんです。ですから私たちは、ね、ただ闇込むに、ただ、ね、くださいくださいって、だけではダメなんですね。今主が用意してくださった隠された宝を皆さんに与えられたのであるならば、それを本当に主に明け渡して、その与えられた宝をどういうふうに用いるか、ね、主の栄光のため、ね、主の御言葉の、御言葉教育、ね、本当にこのテフィリン学校やテフィリン幼稚園、またテフィリンコミュニティセンターや、そして、ね、祈りの家というこの器、ね、これが与えられて、その運用のために、ね、またあるいはそれが与えられたのであるならば、自分はこういう働きをするんだ、ね、主のために、ね、もうこの身も心もこの能力、この与えられた賜物、与えられた富、与えられた人脈、これを本当に主のために用いるのだということを、今のうちからしっかりと、ね、シミュレーションを、ね、しておくべきです。この宝が、ね、与えられた途端にポーンとそれを忘れて、ね、その宝を、ね、自分の良からの際に用いる、ね、という志のままでがちょっとでもあるとするならば、主はそれを与えないんですね。皆さんの側が準備が整ったのであるならば、ね、主はそれを与えてくださるようになります、ね、ことが動き出すんです。で、皆さんが、ね、本当に信仰を持って、行動に移したら、ね、主が動いてくださったという経験を、本当にこの、ね、ジャパン公演の、この度の講義で、ね、体験しました。皆さん、これからも、ね、本当に主が、おられるということと、そして本当に主のために、実際に具体的に行動を起こすならば、主が次々その道を、ね、身旨であるならば、その道は全部、ね、どんなに聖堂の扉、鉄道の勘抜きがあったとしても全部開いてくださるのだということを自信を持ってください。主は生きておられるお方です。主は本当にこの時代に、ね、もたらしたいんです。御言葉教育。本当にこの時代を作り変えるこのようなエリオンを教育する、そういう機関を、ね、主は育てたいんです。今私たちがそれになりましょう。私たちが本当にこの主からのビジョンをいただいて、本当に私たち自身がこのクロスボウに注がれた油、これ私にも注いでください。そのように求めて、そしてこの時代に神殿を回復し、礼拝を回復し、御言葉教育を回復して、エズラの働き、ネヘミヤの再建の働き、またエッセル・モゼガイの本当にこの伝えてしまった信仰を回復する働き、祈りを回復する働き、エズラのごとく本当に、ね、御言葉教育をし、また御言葉の実践を残していく、その働きに大いに有益に用いていき、そのビジョンをしっかりと、ね、これを見据えて、それに進んで主のために有益に用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福し、お祈りをいたします。アーメン。
クロスオンのことは本当に憧れる人物ですよね。でもクロスオーが担った役割、それにはね、いくつかのその種類の人々が必要だった。クロスオーのために主はこの霊的世界を整える、ね、人をも何人も使わしているんですね、彼の知性。いいですか。 ということは、御言葉の世界において、その主の仰せられた言葉を担う担い手、そして現実の世界において主が与えてくださったその役割を実施する担い手、この両方が必要だったわけなんですね。このクロスオフの時に本当にイエス様にあるこの時代の担い手としてたくさんのエリオンたちがいました。そして地上の担い手としては、あのバビロンを、ね、へし折った一人でよかったわけなんですね。だから地上の担い手はその都度その一人なんです。そして霊においての担い手というのは本当に順を追って主が送ってくださる、ね、順を追って主が送ってくださる、これが法則なんだ。で、世を統治するのは一人でよかったけど、霊的な世界の御言葉の世界を実施して統治するのはね、もっとたくさんの人がいるんだということが分かりました。ヨセフ、エジプトにはヨセフ一人が十分だった。でもバビロンにはダニエルと三人の友達、そしてクロス王の時というのも、もうイエス様は本当にこの霊的担い手をたくさん備えてくださって、その時代を導いてくださいました。皆さんの役割はどこにありますでしょうか。クロス王の役割に皆さんが油注がれていますでしょうか。じゃあなかったら、イエス様にある礼拝の回復、御言葉の回復、そして神殿の回復、城壁の回復、人の中にこうイエス様にある御言葉を実体化されたこの生き方の回復、これが今あの私たちに与えられている主なこの担い手なんですね。でもね、世はすごい簡単なんです。一人の権力者がいれば直令で全部動くんです。ですけど御言葉の世界は神が恵み深い方、愛憐れみ許し、その恵みのゆえに私たちに怒りに襲い方ということをね、甘んじて、それで反抗する私たちがいるんですね。だから生きている王より全知全能なる神様の方を愛憐れみ許し、その恵みによって甘んじて軽んじる私たちがいるということをしっかり覚えた方がいいと思います。いくつかのこの担いがありました。皆さんはどっちなんでしょうか。城壁を建て直す人、エズラのように御言葉を宣言してからね、その御言葉による寄り添ってのこの礼拝を捧げることを回復させる、人々の中に潜み込んでいるイエス様に反する生活習慣、それを取り除く人、あの時代に全部直されたんです。皆さんの役割はどういった役割でしょうか。それぞれの役割を本当に実感して、その役割のために前進するために、いつも隙を伺う前進する、それをたゆまなく繰り返す皆さんでありますように。 イエス様のお名前によって祝福します。正しい道を私たちは従っていかなければならないんですね。道は私たちが作ってイエス様についてこいということではありません。イエス様は私は道であり真理であり命であると言いました。その道、イエス様というこの一つの道を進むことによって私たちは真理のあり方がどのように展開するか、そして展開されたものが死、あらゆる死を打ち勝って、そして命化されているかということを知るわけなんですね。イエス様にあって正しい道、自分で作ってはなりません。イエス様が私たちのために、ね、用意されている、編み出しているその正しい道を見つけるのが私たちの責任だと思います。イエス様にあって265番、それを賛美して、私たちにもクロソーの時代のそのあらゆる油、エズラの油、ネヘミヤの油、モルデガイ、エステルの油、ね、もう様々な油が私たちにも注がれて、その油に沿っての働きができますようにと、この時間賛美して祈っていきたいと思います。265番です。